これ日本語で一番近いのは電車が近づいてきましたが一番近いそうです。といっても東舞鶴駅というのは、始発駅なんですね。例えば西舞鶴駅だと電車が近づいてきましたって言ったらもうみんな乗る準備するわけですよ。もうすぐ到着するし、で停車時間だいたい1分ぐらいですから用意しないと乗れない。ところが東舞鶴の場合、電車近づいてきましたって言っても終点なわけで10分以上はだいたい止まってるんですよね。みんな慌てない。でもどちらにしても近づいてきましたともう言われたら、すいません近づいてきたんですけども着きませんっていうのはまあないわけです。やっぱり日本の場合丁寧ですから、近づいてきましたどれどれって眺めてもまだ見えないっていうことも多いです。ですがやっぱ来る、これはそうした意味合いです。ただじゃあなんで近づいてきたであって、イエス様の目の前におられて神の国に来たと言ってもいいじゃないですか。確かにイエス様によっても神の国には来たんだ。それをなぜ近づいた、まだ来てないんじゃないかと思わせるような言葉になっているのかというと、これも電車と一緒です。いくら電車が到着しても乗らなければ意味がないんですよね。駅に到着しても扉が開いても、乗らなかったら私たちは神の国に入れない。そういう意味ではどこまでも駅には確かに到着しても、電車は限りなく私たちに近づいただけで、そこにすっぽり私が入ったわけではない。でイエス様が限りなく私に近づいてくださった。だけども神の国に私が入るため、イエス様が私を捉えてくださるためには、私がそれを信じなければならない。これも東舞鶴の話になってしまうんですけど、東舞鶴の駅の場合は、始発ですから、あやりに行くか敦賀に行くか、自分の乗りたい電車が来て、だいたい間違えることは少ないと思います。だから電車が来たって言うと、さっと乗る。ところが都会などはいろんな方面に行くんですよね。大阪の環状線なんかよく言われるそうですが、もう大阪の環状線でぐるぐる回る環状線ばっかりではないと。ぐるっと回って奈良に行く、和歌山に行く、関空に行くって、結構いろんな方面に行く電車が実はあるそうです。だからうっかり来たから乗るって言ったら、ぐるぐる回るつもりで乗ってたら奈良の方まで行ってしまったとか、韓国まで行ったとかありえるそうです。だから信じて乗るっていうのは、そういうところではすごい大事になるわけですね。駅バーッと表示が出て、どこそこ行きです、でしかもひっきりなしに行きますから、本当に表示の通りかな。私関東に行った時には話には聞いてたんですよ、本当かってびっくりしたのが、関東 の, 大阪だったら先発自発自発なんですが、関東の場合今度の電車、次の電車、どっちが次なんだ今度と次とどっちが先来るんだ、今度が先で今度の次っていう意味らしいんですけど、大阪での自発に慣れてるんで、先発ってないんで、どっち、しかも待ってたら両方から来るんですよ。東京右も左も同じ方向、どっち、実は行き先違ったりする。それこそ、いやでも天国一緒そうやな、よくよく考えたら私たちの人生の中でいろんな宗教が天国行きますよ、乗っていく、 違うじゃん、もちろん違うと思って降りて乗り換えたらいいわけなんですけども、気がつかないで乗ってしまう、あるいはそうだから乗れないんですっていう人の方がまあもっと多い。だから近づいた帰りなんちゃうけど、そこまでだ。でその時に、まあ、確かにいろんな情報で信じ受け入れるというのは確かなんですが、イエス様が語られたのは悔い改めて、よくよく調べてではないですね。でそもそもが近づいてくださらなければ私たちは神の子に入ることできないっていうことをまず知らなければならない。ここは電車とは違う、いろいろ調べてどこそこ線路何々行きに乗ればいいんだなって一生懸命調べて自分でちゃんと理解して自分の判断で電車乗るとは違うんですよ。どれだけ苦労して歩み寄ろうとしても私たちの方から神の国にイエス様に近づくことなどはできないどころか、むしろ逆なんだ。だからいろんな宗教ができてしまうんだ。人が努力してこれが道だという多くの人たちがいる。それは違うのだ。自分の側から開拓し近づいて、いやそしてたどり着くのが天国じゃないのだ。むしろ歴史は神様が初めから用意された神の国から逸脱しどんどん遠ざかっているのが人間の歴史であり、その人間をどこまでも追い求め続け、ようやく私があなたのところに来た、近づいた、だから受け取りなさいというのが聖書のメッセージだ。そうしてさらに追い続けてくださって、ユダヤからサマリア、そして地の果てまでと、神の国は近づいてきてくださる、こっち、あちらから神様から追いかけてくださるのが福音だ。私たちはそうではない向きをずっと進んでいたんだということをしっかり知って、向きを変えなさい。向きを変えるというのは自分の歩む方向を変えるということではなく、心の在り方を変えなさい。今までずっと自分の考えで、そうしてこうやってと追い求めてきた、本当にそれが福音かい、神の国かい。そもそも時が満ち、この言葉自体も私たちがいろいろと準備して学んで聖書の言葉を覚えて、あ、もう準備できましたという、こっちの準備ではない。世の中的にはどうしようもない、だから私だというような、このイエス様が福音を述べ伝えられたこの時も、ヨハネが捕らえられた後、なぜそのようなタイミングなんですか。ちゃんと説明することはとても難しいです。もうこれは私たちには分からない、神様がその時計画されたタイミングだ、そうとしか言いようがないです。まあ、一つの理解の助けになるかどうかと思いますが、まあ、こんなお話があるんです。ある金持ちの父と息子が砂漠を旅することがありました。しかしもうずっと水なく歩んできて、もう喉がカラカラで、でだだだだ、まあ、考える力もなくなってきます。父親はもう一生懸命息子を励ますんですね。人生というのは辛く苦しい時にこそ我慢して新しい世界を迎えていくものだ、失望せず進んでいこう。まあ、父親がそう言ってくれるということは希望がきっとあるんだと息子は励まされます。ところが しばらくして何か見えてきたんで、ようやくこれで砂漠が終わったのかと思ったら、その近づいて見てみるとそれ墓だったんですね。息子はやっと町だと思ったのが、まあ、墓だったということと、まあ、砂漠の果てに墓にたどり着いたということで、ねえねえねえ座り込んで、もうダメですお父さん